アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2681回、5月31日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは歴代の iPhone ケースです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今はトーラスっていうメーカーさんの頑丈なケースを使ってます。マグセーフ対応で、最近ケースを選ぶときに機能でこれが必要だっていうのに引っ張られてる感じになってると思っている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近はケプラー繊維でできている超薄型のケースを、どこのメーカーかもよくわからないものを使ってます。3000円とかそんぐらいなんですけどね。エアージャケットよりもさらに薄いので、 iPhone が大きくなってきてても手に持ちやすくなるので非常に助かります。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。 iPhone X の時に Apple が純正の革製蓋付きケースを出していたので、それを使ってました。非常に手触りが良くて手に馴染む感じが良かったです。また Apple が蓋付きのケースを出してくれないかなと思ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。 OpenAI ポスト iPhone 開発家ジョナサン・アイブ氏の企業を傘下に、という記事が出ていました。このニュースはちょっと驚きましたね。 OpenAI が元 Apple のジョナサン・アイブ氏の企業の IO を買収し、合併すると発表しました。 AI を活用した革新的なハードウェア開発を目指すそうです。ここでは事情でスミレさんとハルさん
に、事情についてはお察しください、はい、というところで、
はいはい、今週の木曜と火曜どういう配信やったかそんなわけでジョナサン・アイブ氏の企業が IO って書いてあるのは、ラブなんとか
って名前じゃなかった。それとは別の会社なんですよ。
そうみたいですね。
まだ別の会社を持ってるんですか。
記事でも書いてるんで説明しちゃうと、うん、ジョナサン・アイブさん、このラブフロムっていう会社をまずアップル辞めてから作ってるんですね。で、これはデザイン系の会社なんですけれども、ね、ラブフロムが最初オープン AI から声をかけられて、サム・アルトマンさんですね、オープン AI の CEO の。一緒に新しい AI デバイス作らへんかと。まあそういう声かけがあったらしくて、じゃあ一緒にやろうかって言ってやってたらしいんですよ。それを進めていく中で、ラブフロムだけだと力不足やな、みたいなことがあったみたいで、エンジニアさんとか製品開発の専門家とか、あと物理学者とか、そういった足りないピース、デザイン以外の部分、人たちも集めた、オープン AI と新しいデバイスを一緒に開発するための会社を別に作って、それが IO っていう名前なんです。今回その IO っていう会社をオープン AI が買収しました。という話になるので、ラブフロム自体は存続してます。そのまま独立した状態で。
これまたね、ややこしい話でね、この記事、アスキーさんでしょ？で、これ出てきた企業の名前、IO でしょ？頭の中で、工学者の IO が出てくる。
ありましたね。
ありました。じゃあ今でもあるって、ちゃんと。
今でもありましたっけ？
あります
ね。
あります。工学者、もう怒られますよ。工学者IO ちゃんと前
に
出してますよ。はい。で、私は、なんというか知らないけど、工学者さんの本はね、うん、何読んでも頭スースー入んの。同じこと書かれてても。あれは何やろ、アイオブさんのなんか魔術のような気がする。はい。まあ、それは置いといて、まあ、テクノロジーを使うことの意味は根本的に変わる可能性があります。30年前にアップルコンピューター初めて使った時に感じた喜び、驚き、そして創造的な精神を少しでも多くの人に届けられたらと思ってますと。サルマ・アルトマン CEO が言ってるんですね。
オープン AI の人ですね。はい。
私、アイブさんが言ってんかなと思って。
サム・アルトマン CEO 的には、初めてアップルのコンピューターを触った時に、むっちゃ感動したんやと。で、そういうものを作りたいので、アイブさんと一緒に頑張っていくんや、みたいな、そういうことをおそらく言いたいんだと思うんですけれども。
うん。ねえ、もうご存知の方は、ジョナサン・アイブさんはアップルでデザインずっとやってきた人なんでね。は
い、キスタ・ジョブズにいきなり自分の作った製品、窓からぶん投げられそうになった都市伝説が生まれた方ですけどね。
都市伝説やね。ジョナサン・アイブさん、ちょっとアップル辞めてから、いろんなところ講演とか呼ばれて、 だからどんなデバイス出すとか、そういう具体的にまだ何もないんですよね。
具体的な話についてはあくまで予測情報なんですけど、
ええ、
みんなおなじみミンチークオーさんの予測情報が出てます。
ああ、はい。オープン AI、AI デバイスを2027年に発表か、iPod シャッフルサイズにという記事で。一番小さいイヤホンのプラグを挿したら、どっちかわからんぐらいのあの iPod シャッフル？
腕時計ぐらいのサイズ感しかないあの iPod シャッフル。
いや、あれよりもっと小さい iPod シャッフル一回出たじゃないですか。
じゃあ出ましたね。
うん。あ、イヤホンのプラグぐらいの
大きさ。それはちょっと覚えてないですね。ごめんなさい。
そんな小さいのありましたっけ？
あった、歴代で、なかなか中古にも出てけへんねんけど、確か5ミリかける1センチかける3センチぐらいかな。なんかめっちゃちっちゃいやつ。普通 iPod シャッフルって言うと、丸いコントローラーついたやつ、クリップみたいなあるやつ、思うじゃないですか。うん、そうですね、あれの、また、あれよりもっとちっちゃいのが一回出たんですよ。あ、これどうすんねんねん。
ありましたね。ありました。ありました。思い出しました。
第3世代ってやつです、ね。
こんな、ここまで小さし、第3やったかな。
第3ですね。
ここまで実際してしもたら何の操作もできへんやろうっていうようなやつ。いや、今なんかそれを思い出したんですけど、そこまで小さくはしないね。
いや、でもあり得るかなと思います、ね。あり得るか
な。一般的なイメージとしては、そっちのタイプではなくて、通常イメージするような正方形の iPod シャッフルぐらいのサイズ感じゃないかというところなんですけれども、
はい
はい、おなじみミンチークオーさん、Apple のいろんなリーク情報とか、そういうのを出してる方ですけれど、その方が、X で5月22日にいろんな独自調査の結果としてこうなっていくよという話を挙げてらっしゃいますね、
うん、
さっき言ったように本体のサイズ感に関しては iPod シャッフルと同じぐらい、今のところ首から下げたりして使うことを想定しているようだと、環境センサーって形でカメラとマイクはつくんですけれども、ディスプレイは本体についてないので、スマホとか PC をペアリングで、ディスプレイに関しては接続したスマートフォンとか PC にその代わりをやってもらうということをまず考えているそうですね、
うん、
どういう情報を取り扱おうとしてるかですね。仮に首から下げるようなことで環境センサーとカメラマイクを搭載するということなんですが、だから常に人が歩いたり仕事したり座ったり食事したりなんかしてるのを常に情報を集めて、それをどう使うかですね、AI で。
常にセンサー稼働し続けてると、筐体サイズが小さいとバッテリーでどうしても不利になるんで。
バッテリーそうですね。
その辺どうするつもりなのかなっていうのも。
ありますね。
だからそこはより省力化のセンサーなりなんなり、
ね。うん、もちろんそうでしょうけどね。はい、
だからなんか生産拠点も中国国外に設置する方針で、ベトナムが有力視されてるってね。
この情報を見たときに、うん、ああ春さんのネタやなと思いましたね。
どういう使用シーン想定してるのかっていうのは今のところちょっと見えない。もちろん何も発表してないので見えないんですけども、
なんか作ろうとしているっていうのはわかるんですけど、サム・アルトマンさんがというよりはオープン AI 自体が、これ人の意見の受け売りにはなってしまうんですけれど、オープン AI 自体がハードウェアを展開した経験がないので、なかなかそういうのもあってうまくまとまってないのかなという、うん、AI の進歩するスピードが早すぎちゃって、ハードウェア考えてる間に AI がどんどん先に行っちゃうっていうのもあるでしょうし。YouTube ネタで感想タイムはどれ？警視庁公式動画のサムネが強すぎっていう。これ動画実際にちゃんと見て記事書いてるんですけど、非常に動画自体も面白かったんで、おすすめですね。
VS リアル刑事、警察官なら分かって当然、薬物クイズ。
麻薬とかそういう違法薬物に関するものをテーマに扱ってて、はい、この動画だと、はい。シリーズものの広報動画なんですけれども、普段 MC をやってる二人の警察官と、はい、あと、違法薬物の捜査を専門にしてる警察官、はい、刑事さんなんですけど、その人がゲストで一人入って、いくつか写真が並んでて、その中で感想タイマーを見分けてくださいとか、実際に役に立つなっていうのも変な言い方なんですけど、なるほどなと思ったのが、違法薬物をネットとかでやり取りするときの隠語っていうのが、昔だと、食べ物の名前とか当ててたじゃないですか、よく言うのだと。そういうのじゃなくて、今絵文字使うんです。なので、そうすると検索余計になってしまうので、捜査で見つけづらくなると、警察が見つけづらくなるっていう。でその絵文字はじゃあどれでしょうみたいなクイズも出たりとかして、はいはい、なかなか面白かったですね。
で、警視庁公式チャンネルなんだけど、一応ハッシュタグは
メトポリってのがだからこの番組名というか、企画の名前ですね。
ああ、メトロポリスってこと？
そうでしょうね。
は
い、警察っていうのもやっぱり観光庁の中でもかなりお堅い組織だという印象が強いので、は
い、いや、みんな思ってる。
まあそうなんですけど、はい。他の観光庁でも最近アニメのネタを公式の SNS で出したりとか、そういう感じで緩くなりつつありますけど、 警察も同じように世代交代して、うん、そういったちょっとゆる系の広報が、ね、上司の決裁を通るようになってきたんだななんてちょっと時代の変化を感じる動画です ね、これは。
ね、今週はベトナムで法律事務所を営んでいるハルさんが知り合った YouTuber のケンジさんにベトナムでの YouTube 活動などのお話を伺っています。撮影についての心もあるかと思いますが、
はい、
いつもいつも行き当たりばったりというわけじゃないんですよね。動画の中にはそういうのを言ってらっしゃる時がありましたけど、
うん、ほぼ行き当たりばったりが多いですね。
あ、そうなんですね。
行きます、ライブとかはきちんとこうどこ、まあ、ちょっと下調べしますけど、
はい、
レストランとかは結構もう行ってやれっていう感じで、もうその場で撮っちゃったりするので、そこが逆にかなりストレスですね毎回。
だから当たりがあったらいいけど、どうにも動画に出せないような。
そうなんですよ。閉まってることももちろんありますし、本当まれにですけど撮影できませんって言われることもありますし、
お店によってね、
ありますね、うん、なので行き当たりばったりなので、いつも行く前にドキドキしながらバイクを走
ってます。一応事前にこの店行くとかっていくつか方法決めてですよね、当然。
そうです、そうです、うん、ここに行くっていうのは決めて行ってますね、はい。
それはどういう基準で選んではるんですか？
自分でこうバイク走ってる時に見つけたお店とか、うん、あと Google マップ見たりとか、もしくは TikTok とかですね、
うん、
今、
うん、
結構見て、ローカルの方がやってる、ベトナム人がやってる TikTok とかでこう流れてくるんで、
はいはいはい、
それでも、あ、結構この料理美味しそうだなと思ったら、Google で見て、
うん、評価見て、
来週はちょっと一句の面特集するから、ここに加えようってスケジュールに入れとくみたいな。でもその日にも行っちゃって撮るっていう、
あ、
今お住まいはこちらでしたっけ？
私はホーチミンのタンビンクというところなんですけど、そこをそちらの方に、
はい、ですから、そこを中心に行ける範囲を回ってらっしゃるんだと思うんですけど、
はい、
私も含めてリスナーさんもそのホーチミンの広さっていうのがイメージしにくくて、大体、どんな感じの広さをイメージすればいいんですかね。
どんな感じですかね。
バイクで移動すると20分以内圏内が中心部って感じですかね。
そうですね。そうですね。
大阪市内ぐらい。大阪の人しかわからないことを言ってしまってすみません。はい。
大阪市内よりももしかしたら狭いかも。
狭い。
意外と狭いですよね。やっぱ放置にしないっていうのは。
そうですね。
バイクでも本当に30分ぐらいあれば、いろんなメインの区は全部回れちゃう。
回れますね。
東京で山手線内よりまだ、ね、まあ、の半分ぐらい。それも私もよく慌ててないように言ってるけど、すいません。とりあえずそんなに広大なとこ待ってるわけじゃないっていうこと、
うん、
そうですね。
じゃああれですね、もしもうネタ尽きたなと思った頃にはちょっと今日は遠出してみるかとか。
ご飯であればもう遠出するしかないですよね、本当に、はい、
なんかこう怖い目にあったとか、これはちょっとピンチだったなとかないですか？
いや、それが怖い思い出はないんですよね、正直に。まあ、それだけホーチミンが治安がいいというか、
まあ、そうですね。
ことなんだと思うんですけれども、はい、そうなんです
よ。レストランの方は皆さん優しいですよね。外国人に、外国人に優しいですね。
基本的にもう皆さん優しくしてくれますからね。逆になんか頑固おばさんとかいる方が怖いですよ。もうちょっともう何撮ってんのみたいな。
お店の注文とかお会計とか、そのあたりのシーンが私は見つけられなかったんですけど、
はい、
そういうとこはあんまり映してはいらっしゃらないですか？そういうのも映ってるんです？
お会計するところは映してはないですね。今いくらしましたっていうところです
けど、はい
はい、お金のそのやり取りしてるところを映したことは今までもほとんどないですね。
ないです。
まあ、海外からそのベトナム行ってみようかって考える人には、そのお店の支払いの、まあ、別に金額は別としても、ああやって支払いするのかとか、
まあ、
そういうところにね、興味持つ人もいるかな
と思って、ね、確かにそうですね。それもちょっと入れさせていただきます、今度。実際に払っているところをね。
はいはいはい、
確かにね、コメントとかであったりするんですよね。テーブルで払うんですかとか、カウンターに行って払うんですかっていう質問が、ね、コメントであったりをするんで、確かにそうですよね。
はい、基本現金で払ってはりますよね。
基本現金ですね。
そうですよね。あのね、ローカルのお店は現金が多いですかね。
はるさんはついていたことはないんですか？
いや、収録についていったことはないんですけど、ライブ配信に突然お邪魔したことはあります。
前に行ってたあれですね。
ライブが始まって場所が大体分かってですね、バイクで私の家から15分ぐらいのとこだと思うっていう感じやったので、 突然行って出演させていただきました。
追っかけですね、もうね。
そうですね。なんすいません、突然行きまして。
いや、とんでもないです。すごかったです。バイクでガーって現れて。
はい、
今後目指してる何かこうポジションというかありますか？
まあ、YouTube に関しては正直コツコツ働きながらやってるので、週1回のペースでちゃんと上げていこうかなっていう部分はありますね。
基本的にはグルメ関係、ホーチミンローカルのグルメ関係を中心ということですよね。
ただもう少しベトナム人の方と関われるような、どうしても私今一人で出てるので、うん、なんかこうもう少しこのベトナム人の方絡んだようなね企画っていうのをちょっとやりながら進めていきたいなっていうのはありますね、うん、
あの少しベトナムの大学生の家にお邪魔して
あそうです
やったりしてましたよね。あとベトナムの家の環境どんな感じかとかね。
そうですね、
あれあんまり続かなかったのは何かあるんですか？
ベトナム人の学生のものはあんまり数字が伸びなかったっていうのこれは正直な
あるんだ。
あ、そうなんです。面白かったんですけどね。
私も編集しながらこれ一番面白いなと思ったんですけど、意外と伸びなくて、不動産はすごいやっぱ数字が伸びるので、あれはもう一回ちょっと、でもあれは私一人で動けないんで、不動産屋さんのその力が必要なので、ただその不動産屋さんの方と私のその日程の調整をして、すごい高級住宅地を見せるのか、もしくは本当に1ヶ月5000円の本当に学生さんに泊まるようなところを集中的にご紹介するのか、まあ、ちょっとその企画の方向性を調整するようなところですね。
基本的にコラボというか、お店からお金をもらって紹介するとかっていうのやってはらないと思うんですけども、
はい、
そういうのはちょっと考えたりはしてないんですか、
ね、私みたいな弱小 YouTube のところにもですね、やっぱりあのレストランの方とかすごいメールくださるんですよ。
来るですよね。
来るんで、ベトナム の, あのレストランですね、うん。来るんですけれども、やっぱりちょっとこう、顔も出してないですし、うん、なんか編集しないとダメなので、
うん、
あんまりうまくお店のいいところをちょっと出せないのかなと思ってほしいです。まだちょっとこういうコラボというかですね、案件動画っていうのは受けてない状況ですね。
ケンジさんのお話は次回に続きます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。 iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。次回の配信は5月31日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。